2019年1年間にアフリカのナイジェリアで1000名以上のクリスチャンたちが殉教したと、そういう報告があります。ナイジェリアでは過去4年間に6000人以上が殉教しているって。この2000数百年間のその歴史の中で同じことが繰り返されています。多くの信仰者たちがその信仰ゆえに命を奪われている。クリスチャンの歴史というのは殉教の歴史だと、そんなふうに言う人もいます。そのクリスチャンたちに対するそのような迫害であり、また殉教、最初の殉教者は私たちが今日学ぼうとしているステパノという人物です。テキストとして今日我々が見るのは使徒の働きの6章のところです。おそらく皆さんもクリスチャンの中で最初に殉教したのがステパノであったということはご存知だったと、そのように思います。また同時に皆さんのほとんど、多くの皆さんはこのステパノというのが同時に教会の霊的なリーダーの一人であったということもご存知かと思います。彼が霊的なリーダーとして選ばれていくわけですが、その経緯が使徒の働きの6章のところに記されています。ちょっとそこをご覧くださいますか。一節のところに、その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。ちょっとそこで止めます。エルサレムにはギリシャ語を使うユダヤ人たちとヘブライ語を使うユダヤ人たちがいたんだと。このまずギリシャ語を使うユダヤ人というのはヘレニストというふうに呼ばれました。つまりギリシャ化したユダヤ人の話です。彼らはエルサレムから遠く離れた、そして離散していたそのところからエルサレムに戻ってきたユダヤ人たちです。ギリシャ語を話し、そしてその当時エルサレムに住む多くのユダヤ人たちが話していたアラム語はほとんど理解することができなかった者たちです。またこのヘブライ語を使う、ヘブル語を使うユダヤ人というのは、このパレスチナから離れることがなかったユダヤ人たちのことです。彼らは普段はアラム語を使ってました。このヘレニストたちが使ったギリシャ語はさほど理解することができなかった。そのことがこの一節に記されているわけです。で、それぞれがユダヤ人としての礼拝を捧げていたわけです。しかしギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てていくわけです。それは彼らの中のヤモメたちが毎日の配給に滞っていたから。それが一節に出てきたわけです。そこで十二使徒はどうしたかっていうと、その配給が毎日公平に配られるようにと7名のものを選んだわけです。そのことがその後に書かれています。2節にご覧くださいます。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓とことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにしますと。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノ及びピリポ、プロコロ、ニカノル、テモン、パルメナ、アンテオ家の回収者ニコラオを選び、この人たちを人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いたと、このように書かれています。ですからエルサレム教会の中に問題が出てきたわけです。ヤモメたちの中でちゃんと毎日の配給が届いてない連中、そういう人々がいたわけです。そこでその役割をするためにといって、こういう霊的な者たちを選びなさいと、これが条件だと言って彼らが選ばれたわけです。このステパノ、 彼の名前が最初にこのリストに上がっています。おそらくそれはこの人々の中でも大変霊的な人物であった、重要な人物であったと、そのように言われます。で、今日皆さんにこのステパノという一人の若者を紹介したいんです。オズワルド・サンダースっていう70年近くクリスチャンリーダーとして働いた人物は、おそらくこのステパノっていうのは信仰歴においては4年ほどしかなかったんじゃないかと言います。イエス様を信じてまだ4年ほどしか経っていないその人物です。大変信仰の長さから言えば短いです。でも彼は主に大いに用いられた若者信仰者でした。だから長さがその人を成長させるわけじゃないんです。もちろん信仰の成長というのは時間とともに、時間が必要です。そのことはもう皆様よく分かっている。一日にして成長することはないわけです。ただこの人物を見るときに私たちが教えられるのは、長いからといって成長しているわけじゃないと。信仰の成長というのはその人の生き方にかかっているんです。その人がどういうふうに生きるかです。成人の日ということで、特に成人を迎える若い人たちや、またそうでない全ての信仰者の皆さんにとって、このステパノという人物は大きなチャレンジをもたらすことを願うわけです。でステパノという人物の特徴を今から我々見ていきます。でまずこの6章とそして7章を見るときに、満たされたという言葉が4回出てきます。6章の3節や5節や8節やそして7章の55節のところに出てくるんです。でこの満たされたっていうのは、支配されてるとか統御されてる、そういう意味がある言葉です。今から私たちこの愛する兄弟の信仰者としての7つの特徴を見ていきます。これがこのステパノという人物だったんです。繰り返しますけれども、願わくばこのステパノと信仰者としてのその特徴を見ることによって、あなたの信仰も変えられることを期待します。まず最初にステパノはどういう人物であったのか。彼は御霊に満ちた人であったと。御霊に満ちた人であったと3節のところに出てきます。あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた人を選べ。ステパノは御霊に満ちていた人だったんです。つまり聖霊なる神によって支配されていた人だということです。彼の考えも彼の思いも全てあることだけを願って生きてたんです。それは主の御心に従うことです。確かに多くの皆さんがそのように願って歩んでいらっしゃると思います。主の御心に従いたいって。でも実際はどうかっていうと、私たちのこの肉はその御心に従わないようにと働き続けますよね。ですから御心に従うということは簡単ですけども、実践するのは大変難しいことを我々知ってます。それでいて神様は私たちに御霊に満たされなさいと、そのようにエペソの5の18で命じているわけでしょ。継続して常に御霊に満たされ続けていきなさいって。ということは、御霊に満たされて生きることがあなたや私にとって不可能ではないということです。神様はできないことを私たちに命ずるんじゃない。できることを私たちに命じておられるわけです。実際にステパノはそのように生きたんです。そして6章の5節のところに出てきた、この残った6人の人たちも同じように、御霊の人として御霊に支配されながら、聖霊に支配されながら生きた人たちだったわけです。あのバプテスマのヨハネもそうでした。パウロと共に働いたあのバルナバという人物もこう書いてます。彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であったって、使徒の11の24のところです。当然パウロもこの12人たちも聖霊に常に支配されることを求めながら生きた者たちです。で、なぜそれが大切なのかって。ね、皆さん。 聖霊に満たされて生きる、その生き方こそが神の前に正しい生き方なんです。そのことを我々はしっかりと心に覚えなきゃいけない。だって何が正しいのかを知っているのは神です。何が私たちに必要なのかを知っているのも神です。その方の御心に従うときにこそ私たちは主が約束してくださった祝福を実際に経験することになるんです。まさにその祝福を経験していた人物、彼について今私たちは見ているわけです。ですからあなたが神様の祝福をいただきながら、それは何かさっきも見たように何か繁栄を約束しているんじゃないです。物がなくたって病のとこにあろうと、自分の思い通りに物事が進んでなくてもその中にあって喜びを持って感謝を持って生きることができる。だって我々みんなそこを求めているわけじゃないですか。物質的にどんなに豊かになっても心の豊かさを我々みんな求めているわけであって、その心の満足とか豊かさっていうのは神に従う以外に得る方法はありません。あなたや私が御言葉に、神様の御言葉に従い、そしてこの御霊に満たされて支配されて生きるならば、我々は決して聖霊を悲しませる歩みをなすことにならないわけです。だから皆さん、ぜひ自分に問いかけてみてください。私は心から主の御心に従いたいと願っているかどうかです。そのために、主の御心に従うために、私は自分の夢であったり将来の計画であったり、喜んでそのすべてのものを捨て去ることができるかを考えることです。だって主と御心に従うか、それを妨げるのはあなたや私の自分勝手な自分中心な考えであったり夢であったり、御心に従おうとするならば、御心に従うその歩みを妨げるそういった自分中心な思いとか夢とか計画とか、そういうものを全て捨て去る決意がなければ、どうやって御心に従うことができます？繰り返します。主の御心に従って生きることが主の祝福に預からず術であるということです。ステパノという人物は主の御心に従順な人であったということ、それが一つ目です。二つ目は、彼は知恵に満ちた人であったということ。さっきお読みした三節のところに知恵とに満ちたと書かれてました。また十節のところにも、彼が知恵と御霊によって語っていたと書いてます。知恵に満ちた人物であったと。ちょっと皆さん見ていただきたいのはね、この3節のところで12人が教会に起こった必要のために7人の人々を選びなさい、そしてその条件が書かれてましたよね。この条件の中に知識のある人たちを選びなさいという条件は記されていませんでしたよね。書いてあるのは知恵のある人たちを選べと言ったんです。知識のある人たちはたくさんいるでしょう。つまり神のことについてたくさん知っている人、聖書のことについてたくさん知っている人はたくさんいらっしゃるでしょう。問題は知識じゃなくて知恵なんです。知恵というのは、我々が日々経験する、我々が日々直面するさまざまな状況にあって、どのような選択が神の前に正しくて、どのような選択が神を喜ばせるのか、栄光を表すのか、それを正しく判断する霊的資質です。この知恵によって私たちは何が正しいのかを見極めていくことができるわけです。だから知恵がいるんです。覚えてます？私たちはかつては闇の中にいたって、つまり罪の中は意味永遠の滅びに向かってたわけです。でも今は主にあって光となりましたって、パウロがエペソの5章で言ってます。そこで彼はこう言うんです。光の子供らしく歩みなさいって、8節のところで。そして10節にこう続くんです。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさいって。気になりました？光の子供らしく歩みなさい。でもそのように歩むためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさいって。それをするのが知恵なんです。何が神の前に喜ばれることなのか、それを見分ける知恵です。 ヨハネはこんなことを言っています。求めるものは何でも神からいただくことができます。これだけ聞くとなんか非常にありがたいメッセージですよね。求めるものは何でも与えられるって。でもそんなことをこの聖書の箇所を教えてるんじゃないんです。こう続きます。なぜならと、私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからだって。なぜ私たちは神の前に願ったことが必ず神によって叶えられるんだ、その確信を持つかって。それはこの御言葉が言うように、神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているから。つまりこの人は自分の願い事を神の前に持ってって、神様、何とかこれを叶えてくださいと、私の欲しいもの何とかこれをくださいという願いをしているんじゃないんです。確かに私たちのニーズに対してこういう必要があるということを神の前に申し出ることは間違っているわけじゃない。でもこの人は、神様、こういう必要があります、でもあなたの御心がなりますように。だって私たちの必要のすべてをご存知なのは神です。そして何が今あなたに必要で、今何があなたに与えられなければならないのか、そのことをご存知なのも神です。その方にお任せするんです。ですからこのヨハネ第一の手紙の3の22で今読みしましたけれども、求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちは神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。この人は自分の願いとか自分の思いじゃなくて、神様、あなたの御心がなりますように、そのことを願い、そのように祈ってた。だからその祈りは必ず聞かれると言ってるんです。言葉を見るなら、私たち自分が欲しいものを神の前に求めたら何でも神様くださるというのは約束は記されていません。そんなふうに人々は取ろうとするでしょう。だってそれは私たちにとって非常に我々の肉が喜ぶメッセージだからです。でも我々が覚えなきゃいけないのは、私の欲しいものを得たからといって私たちは本当の満足を得ることはないからです。神の御心がなされて初めて私たちは喜ぶんです。だってそれが最善だからです。そのことを私は学ばなきゃいけないんです、はい、じゃあこのステパノが持ってた知恵っていうのはどうやったら私たちは手にすることができるのかです。ちょっと皆さん6章の9節見てくださいます。こう書いてますよね。ところがいわゆるリベルテンの街道に属する人々で、クレネ人、アレキサンドリア人、キリキアやアジアから来た人々などが立ち上がってステパノと議論したと書いてます。この9節をお読みになると、皆さんはリベルテンの教会に、街道に、これユダヤ人の街道ですけども、ここにいろんな国の人々が集っていたと、そんなふうに見えますでしょ。確かにそんなふうにもこの箇所取れるんですが、言語そのまま直訳しますとね、こんなふうになります。リベルテンと呼ばれる街道、クレネ人の街道、アレキサンドリア人の街道、そしてキリキアとアジアからの人たちの街道、その中からある人々がステパノと議論するために立ち上がったと。違いがわかります？この新約聖書だったら、このリベルテンという一つの街道にいろんな人が集まっていた。でも言語ではどうもリベルテンの街道もあるし、それ以外の街道も存在したと。この当時エルサレムにはたくさんのユダヤ人の街道が存在していたと言われています。数は定かではありません。いずれにしろ、この外国に住んでいてエルサレムに戻ってきた、さっき見たギリシャ語を話すユダヤ人たちがエルサレムにいろんな教会を、街道を作っていたわけです。そしてその中のある人々がステパノと議論するために立ち上がった、つまり集まってきたと、この箇所我々に教えてるんです。彼らはステパノの話を聞いて、それに対して反論を覚えたわけです。そこで何とか彼と討論しよう、彼と言い争うことを目的に、議論とありますけれども、それを目的に集まってきたわけです。ところが見てくださいます、10節。 しかし彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかった。誰一人としてステパノと対等に話すことができなかった。圧巻でしょこれ。誰も対抗できなかった、誰も打ち勝つことができなかった、そういう意味を持った言葉です。だって彼は知恵と御霊によって語っていたって。少なくともこのことと、そしてこの7章の御言葉、今日すべて詳しくは見れないんですが、時間の関係で、このことが私たちに明らかにすることは、このステパノという人物は聖書の正しい知識をしっかりと身につけていた人物だということです。聖書の正しい知識を得ていたんです。ですから彼の語ったこと、それは本当に御言葉の真理に基づいたものです。イスラエルの歴史を語っています。アブラハムに始まって、モーセに始まって、そしてさまざまな信仰の勇者たちのことが出ています。少し後で触れますけれども、ですから正しい知識を持ってたんです。でもそれだけでは何もならない。二つ目に言えるのは、ステパノは御霊に満たされ続けていたんです。その彼を支配し、彼を導くその聖霊なる神が、彼のうちに蓄えられている御言葉を思い起こさせながら、しかも確信を持って勇敢に語るようにと導いていくんです。それがまさにこのステパノのこのメッセージの中に記されています。彼は知恵にあふれた人物でした。何が神の前に正しいのか、それをしっかりと見分けることのできる人物だった。まさに霊的な人物だったわけです。で、3つ目に五節のところに出てきますけれども、信仰に満ちた人でした。信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノとあります。この信仰に満ちた人ってどういう人かっていうと、どんな時にも主に信頼を置いて歩む信仰者のことです。どんな時にも主に信頼を置いて歩む人、つまり主が語られたことを疑うことなく、その通りに信じ切った人の話です。そういった信仰者も私たちの群れの中にもたくさんいらっしゃるかと思います。いいですね、皆さん。神がお喜びになるのは、神が語ったことは必ずその通りになる、それを信じる人です。それは明らかに、神様、私はあなたを信頼してますっていうことを告白することになるわけです。私たちの信仰生活っていうのは、何度も皆さんとお話してますけれども、神に信頼することを学ぶ生活だというふうに思いません？神様、いろんなことを私たちの日々の生活にもたらしてくださる。辛いこともあります。悲しいこともあります。希望を見失ってしまいそうになることもあります。でもそういうすべてのことが偶然に起こっているわけではないわけです。主がそれらをアレンジしておられる。主が愛と完全な御心に基づいてすべてのことを成しておられるんです。問題はそれを信じるかどうかです。あなたは主の約束は必ず実現するんだと心から信じているかどうか。もしそれを信じていらっしゃらなかったら、あなたの信仰生活って常にぐらつきます。あなたが願ってないことが起これば、あなたの信仰はぐらついてしまう。神の前に愚痴を言う信仰生活かもしれない。なんで神様こんなことが起こるんですか、なんでこんなことばっかり私の生活に、なんであの人のようでないんですか、愚痴だとか不満だとか不平だとか、そういうものが常に出てくるような、そんな信仰生活を歩むことになる。イエス、神が喜ばれる信仰者っていうのは、神がおっしゃったことは絶対そうなるんだという固い信仰を持っているんです。そんな信仰者を神はお喜びになるんです。ステパノはそういう人物だったんです。ですからステパノは主の約束を疑うことをせず、死に至るまで信頼続けた人だったんです。四つ目に八節に出てくるんですが、恵みに満ちた人であったと、そんなふうに書かれています。ステパノは恵みと力とに満ちていると。 今私たちが見てきたようにステパノっていうのは神様の御心に従っていこうって常に聖霊なる神様に支配していただいてそして主に従った人物だって見てきました。それゆえに主は彼に恵みを与え続けたんです。もう少し考えればこのステパノのその全てのことを見ることができるんですけども大変な困難に彼は遭遇します。だってこの後彼は殉教するわけでしょ。死を目の当たりにするわけです。その中にあってもそれを耐える恵みを彼はいただいているわけです。その死に直面した時でも恐れることなく平安と期待を持って歩み続ける恵みをいただいているんです。自分の周りを見たら敵だらけですよ。ステパノに対して怒りを持っているその連中が彼を取り巻いているんです。その中にあっても希望を失うことなく意気消沈することなくその中にあって勇敢に主の証を成し続ける恵みをいただいているんです。彼は素晴らしい信仰者だって我々見てきました。でもそれは彼が持って生まれたその性質であったとか彼に備わっていた力によって歩んだからではなかったんです。彼がこのように大変な状況でも平安を持って喜びを持って信頼を持って歩み続けることができたのは神がそうさせてくださったからなんです。それが恵みなんです。神様は私たちにじゃああんたの力で頑張んなさいよなそんなことをおっしゃってない。我々にとって必要なのは全ての状況にあってその状況に負けない力それに勝利する力その中で人間が理解することのできない喜びを持って平安を持って主の素晴らしさを明かしする力それは神が与えてくださるものです。パウロはこう言いますでしょう。ところが神の恵みによって私は今の私になりましたって。コリント第一の15章の10節です。恵みによって私は今の私になった。つまり神の恵みによって私は救われたって話です。そして続くんです。私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちに多く働きました。彼が救いに預かったから主のしもべとして主に仕えた話をします。こう言いますよね。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みだって。救いに預かったパウロ、恵みによって救われたパウロはその神の恵みによって生きたんです。神に従っていこうとする、神の御心を行っていこうとする、神の命令に従っていこうとするときに神はそんなあなたに必要な恵みを備えてくれるんです。だからステパノは神の恵みによって生きた人だったんです。ちょっと皆さん希望を見失ってません？我々が経験したことのないその困難の中にあってステパノはひょっとしたらあなたや私がまだ経験したことのない平安を持って歩んだんです。みんなが石を持ちそしてもうしばらくすればもう間もなく私はこの世で最後の呼吸をするって最後の息をそんな中にあっても彼の心が平安に満たされてたってそれを後で見ますけれどもなんでそんな歩みができたのかって私たちが知っているのは神の恵みが彼に与えられてたんです。ということはこんなふうにあなたも私もこの地上を旅することができるんです。5番目に私たちが見るのは彼は力に満ちた人であったと8節に出てます。恵みと力とに満ちていたって。でその後見ていただくと人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていたって書いてます。この行っていたという動詞は未完了形です。継続してその行いを行っていた。だから一回行ったんじゃない。何度も何度も繰り返しそのようなことをしていたということです。ステパノは彼に敵対して 彼を憎む者たちの前では大変勇敢に振る舞い、そして神の救いのメッセージを大胆に語り続けていました。この力は生まれながら彼のうちに備わっていたんではなくて、救いに預かることによって神からいただいたものです。ちょっと皆さん思い出しません？イエス様が昇天なさった時に、そこにいた弟子たちに対して天使たちが告げました。聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は何を受けます？何です？力を受けるって。彼は受けてたんですよ、その力を。ちょうどそのように伝えられたように、あなた方は力を受けますって。そしてその力を彼は示したんです。この8節にあるように、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行った、いろんな奇跡を行ったって。この当時まだ新約聖書が完成していない時に、彼らのメッセージの真実性を明らかにするためにこういった方法を神はお使いになった。でも私たちがしっかり覚えておきたいことっていうのは、神はこのステパノを通して神の御力を明らかになさったということは、神ご自身の偉大さ、その素晴らしさを表すために、あなたや私を神はお使いになるということです。ただしそのためには条件があるんです。あなたや私がこの神様の御力を表す器として用いられるためには条件が存在するって。その条件というのは、そのことをあなたが望むかどうかです。そのことをあなたが望むかどうかです。ステパノはそのことを願って生きたんです。そして神は彼を喜んでお使いになったと。いいです、皆さん。神様は私たちを救ってくださいましたよね。何のために救ってくださったのかって。あなたや私を通して神ご自身の栄光を表すためにです。あなたや私を通して神の素晴らしさを世の人々に明らかにするためです。ひょっとしたらあなたに欠けているのは何かっていうと、そのことを本当に神の前に望んでないとするならば、神はあなたをお持ちになることはできない。でももしあなたが、神様どうかあなたの栄光のために私を使ってくださいと、そして我々がもうすでに見てきたように、そのことを願ったステパノがどんなふうに歩んだのか、そのような歩みをあなたがなすときに言えることは何か。確実に神様はあなたを使って神ご自身の栄光を表してくださる。今私たちがしているのは、神の栄光を表された、神が栄光を表されたステパノのその歩みを見ながら、その彼の歩みとあなたや私の歩みを比較することです。ステパノはこうして主の道からの証人として生きたんです。彼は自分の力を証明しようとしたんじゃない、彼は彼のうちにある神の力を明らかにしようとした。そして神はこのように彼を用いて神ご自身の道からを示したんです。6番目です。彼は評判の良い人でした。3節とかありましたよね。評判の良い人たち7人を選べって。彼は人々の前でキリストを明かしする人でした。日々の生活がまさに光であり塩であったと言えます。なぜそういうかっていうと、彼は神様に喜ばれることを選んで、そのことを実践していたからです。すべてのことを主のために行おうとしていた彼は、間違いなくすべてにおいて勤勉であったし、すべてにおいて誠実であったと言えます。嘘偽りのない生活をしていたはずです。なぜかっていうと、神の目を恐れて生きている人は、神の前に正しくありたいと願っている上に、与えられたことを忠実に一生懸命やろうとするじゃないですか、ね、誰からも後ろ指さされるようなことがないように注意して生きたはずです。少なくともそのことからも彼が聖霊に満たされて生きていたことがわかります。神を恐れながら生きたんです、人ではなくて。 その結果、主の良き証が彼を通してなされてきたんです。評判の良い人。誰一人彼にこんな問題があるって指摘することができなかった。覚えてます？教会のリーダーを選ぶときの条件として、テモテ第一の3章のところでは7節に、教会外の人々にも評判の良い人でなければいけません。教会外の人々にも評判の良い人でなければいけない。つまり教会内はもちろん、教会外の人にも評判の良い人でなければならないって。ですからこのステパノっていう人物は、その街道のうちに、街道の中においても、そして外においても非難されるところのない、そんな人物だったと。で、これまで私たちが見てきたのは、こういったことに満ちた人々、この言葉を見たわけですよね。この言葉はこういうふうに使われていた。そのことを通して我々はステパノってどんな人物であったのか、彼の特徴を見てきたわけです。で、最後7つ目、これはその満ちたという言葉はないんですけれども、確実に彼のしたことを見るならば、この結論に到達します。それは、彼は愛の人であったということです。愛の人であったって。この後、彼は殉教していくわけですが、その最後の時間をちょっと時系列に並べてみたいと思います。まず最初に私たちが見たいのは、群衆がステパノにしたことです。6章の11節から14節のところ。ご覧くださいます。6章の11節から14節にさっきお読みしました。何があったかというと、人々はステパノと議論するために集まった。そして彼らはステパノの間違っているところを指摘しようとしたんです。ところが何一つできなかった。ステパノが知恵と御霊によって語っていた10節にありました。そこで何したかというと、11節、彼らはある人々をそそのかし、私たちは彼がモーセと神とを汚す言葉を語るのを聞いたと言わせた。また民衆と長老たちと律法学者たちを煽動し、彼を襲って捕らえ議会に引っ張っていったって。そして彼らを使ってステパノを告訴するわけです。その告発の詳細が今読みした11節のところから14節のところに記されているんです。いいです。何を告発したのかって4つあるんです。ステパノはモーセを汚してるって。2つ目に神を汚してるって。11節です。3つ目に13節に聖なるところ、つまり神殿を汚してるって。4つ目、律法に逆らってる。これが彼らが挙げた告発の理由です。またちょっと飛ばして7章の57節のところから見ていただくと、ステパノが応答するわけです。こういった告発に対して、そのことが書かれているのは7章の1節から53節に書いてます。そしてステパノがこのメッセージを語った後、57節ちょっと見てみます。人々は大声で叫びながら耳を一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して石で撃ち殺したって。これが群衆がしたことでした。ところがステパノはどういうことをしたのかって、この7章の1節から53節のところに、非常に長いところなんで、今時間の関係でそれもお読みすることはできなくて、また皆さん読んでいただいたらと思います。ここでステパノが言いたかったのは、まとめるとこうなるんです。彼が言いたかったのは、主の真実さとそれに対するイスラエルの不誠実さなんです。神様はご自分の民を救うために人を立てたんです。ところがイスラエルはその人に逆らうという話です。2節から8節はアブラハムの話です。主の導きを彼は信じて、そしてそれに忠実に従い続けたんです。そして次にヨセフの話が出ています。9節から16節です。主に忠実に従った彼に対して、今度彼の兄弟たちが彼に対して悪を行うわけでしょ。 売り飛ばしていくわけです。ところがそれも神様のご計画のうちにあったわけでしょ。神はその人間の悪を使って神の技をなすわけです。そしてエジプトの地においてヨセフは用いられるわけです。そしてたくさんのイスラエルがエジプトに住むわけです。ところがエジプトの王は彼らを大変苦しめたと。そこで神は彼らの祈りを聞かれて民を救うためにモーセを立てるわけです。モーセの話が17節から43節まで出てきます。ところが人々はそのモーセによって解放されたのに最終的にモーセに逆らうということです。そのことをこの使徒の7章の中でステパノは語ったわけです。44から50節を見るときに神はイスラエルのために幕屋を作るようにと言いました。そして忠実に幕屋を作ったんです。ダビデは神の住まいのためにということで神殿を作ることを考えます。そしてソロモンがそれを完成するわけです。ところがイスラエルは何したかというと、神は神殿に住まれるんだと信じて誤った礼拝が生まれていったんです。つまりこの場所が特別なんだって。そして結局彼らは神に逆らうということを選択するわけです。ですから常に神は人々を憐れんで彼らに救いの手を差し伸べた。でも結果的に人々はその神に逆らうという選択を繰り返してきた。そして最後にこの51節から53節のところにステパノはこの人々を責めるんです。いつまでたっても心を固くなにしている彼らを責めるんです。51節のところから見ていただくと、固くなで心と耳とに割礼を受けていない人たち、あなた方は先祖たちと同様にいつも聖霊に逆らっているのです。ステパノと議論するために集まってきた連中に対してステパノはこういうふうにメッセージを語るんで、あなたたちは固くなだって、あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。ステパノが言うことは、あなたたちは過去のあなたたちの先祖たちが神によって使わされた預言者たちに逆らったように、いやそれ以上に神によって使わされた約束の救世主に逆らってるって。ですからこうして歴史上のその真実を明らかにすることによって、それを通してステパノはこのステパノに逆らう者たちに対して議論しようとする心が固くなな者たちに対して彼らの罪を明らかにするんです。それは道理で彼らが怒りを覚えるはずです。これがステパノが彼に対してなされた告発に対してしたことです。その後何をしたかというと、続けて見てください。59節にこうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言ったって。主イエスよ、私の霊をお受けくださいって。命の源であるお方に彼の霊を委ねるんです。そして最後にこの59節のところから60節を見るときに何をしたかって、ステパノは主を呼んだと59節になりました。60節にはそしてひざまずいて大声でこう叫んだと、主をこの罪を彼に負わせないでくださいって。ステパノが祈ったわけですが、祈らなかったことは何かというと、この彼らの悪に対して神様どうか彼らに復讐してくださいとか、彼らに何か裁きを下してくださいと、そんなこと祈ってませんでしょ。彼が祈ったことはこの人々の許しを求めるんです。主をこの罪を彼に負わせないでくださいって。思い出しません、皆さん。イエス様が十字架の上で祈られた祈りを、イエス様は十字架の上で十字架につけて喜んでいるこの兵士たちに対して、宗教家たちに対して、 死を彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのか分からないんだ。つまり、なんで私が十字架にかかっているのか、その誠の意義を彼らが知るようにと。そのように祈ったって。ステパノは自分に石を投げて自分を殺そうとしているこの人たちの罪を彼に負わせないように、主を彼らを許してやってほしいって祈ってるんです。なんでこんな祈りができたんでしょう。人間になったら少しくらい怒っても、人間になったら少しくらい愚痴を言ってもって。でも彼はそれしなかったって。その答えはこの七章の中にあるんです。彼は神に使わされた預言者たちに逆らったそのイスラエルの民ではなかったんです。神によって使わされた者たちは神に従い続けたんです。ステパノも同じように神に従い続けるんです。神の主権を信じるんです。私の人生はもう私のものではなくて、これを導いてらっしゃるのは、用いておられるのは神なんだって。主の御心がなされたりって。もし生きることで栄光が現れるんだったら生きるし、死ぬことで栄光が現れるんだったら死にますって。パウロもそう言ってますよね。あなたや私の命を司っているのは神なんです。この方の御心がなされることが私たちの願いなんです。だってそれが常に最善だからです。今我々が見てきたようにアブラハムは何を信じたのか。神は主権者であり、神のなされることは必ず常に最善であり、それは信頼に値するものだ。神は絶対に約束を破ったりはしないんだって。ステパノも同じように、全てのことを導かれる神に全てを委ねしたんです。主よ、今この瞬間が私のこの地上を抜ける最後の時間だったら感謝します。なぜならそれがあなたの御心だからです。思いません？皆さん、イエス様を信じた時から私たちはイエス様に共に変えられていくって、そのように教えますよね。イエス様に似たもの、そんな人物をこの中に見ません？イエス様は喜んで十字架にかかっていかれた。それが父の御心だったからです。なんでこんな罪深い連中のために死ななきゃいけないんだ。愚痴の一つもこぼすことはなかった。父なる神の御心に従った。ステパノは同じようにして歩んだんです。なぜですかじゃなかったんです。あなたの御心のままに。彼はこんなふうに振る舞わなきゃいけないからと思って振る舞ったんじゃないんです。このように振る舞う人へと変えられていたんです。最後に急いでステパノが果たした役割を見てみましょう。8章になって8章の2節のところをご覧いただくと、敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために非常に悲しんだとあります。しかしこの死は神のご計画だったんです。このことを通して神様は素晴らしい御業をなされるんです。ある使徒の救いが実現するんです。ちょっと皆さんによく聞いていただきたいのはね、ちょっと皆さん7章の48節のところをご覧くださいます。そこにこう書いてますよね。しかし、糸高き方は手で作った家にはお住みになりません。ご覧になりました、皆さん。糸高き方は天で作った家にはお住みになりません。ちょっとこの御言葉聞いてくださいね。この世界とその中にあるすべてのものを作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりませんって。非常に類似してません？このメッセージを語ったのは誰です？パウロですよ。そして今読みしたこの使徒の7章の58節見てください。 そして彼を町の外に追い出して石で打ち殺した。これが群衆がしたんです。商人たちはつまり何かというと、それぞれこの人はこんなことをしました、こうして罪を犯しましたと商人を、まず商人が出てくるわけです。そのことを証言して彼は石を投げるんです。ですからその商人たちは何をしたかというと、自分の着物を脱いで、そして石打ちをするわけですけれども、その時にその着物を誰の足元に置いたのか書いてますよ。サウロという青年の足元って。誰ですこれ。救われる前のパウロです。パウロはこの一部始終を見てたんです。聞いてたんです。ステパノのメッセージを。今この瞬間に息絶えるという、この瞬間にステパノが口にしたことを彼は聞いてるんです。使徒の22章の20節でパウロ自身がそう言っています。あなたの証人ステパノの血が流されたとき、私もその場にいて、それに賛成し、彼を殺した者たちの着物の番をしていたって。一体このパウロに影響を与えたのは誰です？ステパノですよ。彼の救いに影響を及ぼしたのはステパノだったんです。このステパノという人物はこうして周りの人々に影響を及ぼす、そんな人物であり、そんな人生を生きたんです。二つ目、このステパノの殉教によって何が起こったのかというと、世界宣教が始まるんです。八章の一節見てください。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされたって。神様は決して間違いを犯されるかじゃないんです。このステパノを殺すというこの出来事があった後、クリスチャンに対する迫害がエスカレートするんです。この当時の弟子たちはまだ世界宣教なんていうことは全然分かってなかった。神様の大命令は全世界出てって福音を語りなさい。そんなことを彼らの中にはまだ確立されてなかった。そこで神が何をしたかっていうと、この迫害を使うんです。迫害を使ってこの人たちを世界中に送っていくんです。そしてこの日本にも来たんです。すごい見業を神はなさったんです。だから私たちの神は信頼に値するんです。我々の目にどうしてと思える出来事かもしれない。でも神の目にはそうじゃないんです。神はご自分の完全な計画をなさるんです。私たちの責任はそれを信じるかどうかなんです。最後に皆さんね、ちょっと6章に戻ってくださって、今日のテキストのところですが、こうありますよね。15節に、議会で席についていた人々はみんなステパノに目を注いだ。つまりこうやって告発されたわけです。彼はどんなふうに彼が弁明するんだろうって、みんなの目はステパノに注がれたんです。その時ご覧ください。すると彼の顔は御使いの顔のように見えたって。何を言ってるかって、ステパノの顔は神の栄光で輝いたんです。で、このようなことを経験したのは二人しかいない。彼を入れてもう一人は旧約のモーセです。出エジプトの34章のところに、35節のところに、モーセの顔の肌は光を放ったとあります。なぜこんなことが起こったのか、つまりこのことによって神ご自身がステパノを喜んでいたことを明らかにしたんです。ステパノのそのこれから語るメッセージも、まさにこれは神がお喜びになるメッセージだって。そしてこのメッセージを語り、群衆から石打ちに遭い、その人々の罪の許しを祈ったこのステパノ、最後にこう言ってます。こう言って眠りについたって。7章の最後です。60節の頃に、眠りについたんです。彼は死んだんです。 最後の息をして、でも眠りについたと、そのように言うのは目覚める時があるからです。その次の瞬間、彼は目を覚ますわけです。神のもとで、間違いなくその時に主ご自身から、よくやった、良い忠実なしもべだと、そのように褒めていただいたはずです。人生は長さじゃないです。皆さん、どんなふうに生きるかです。長さでなくて質の話です。今日私たちが見たこのステパノという人物は、確かに人々から見るならば短い人生を送ったと言われるかもしれない。でも最高に神の前に価値ある人生を生きたんです。最後に、こんな人生を信仰者の皆さん、今からでもあなたは生きることができるんです。どうしたらいいかって、ステパノがどんなふうに生きたのか私見てきました。きっとあなたは神によって責められてるはずです。あなたはこの点がまずいって、ここはできてないって、もしあなたが神の前に悔い改めて、ステパノが生きたように、歩んだようにあなたが生きようとするならば、確実に神様はあなたを通して神の御業を成してくださる。神があなたを使わないって言ってんじゃないです。あなたがノーサンキューって言ってんです。結構ですって。ですからもし神様があなたに語っておられるように、あなたが主に用いられたいと願うなら、それを求めることです。神はあなたの弱さも全てのことを知った上で、神様あなたを使ってくださる。今日私たちが見たこの一人の人物、素晴らしい兄弟です。素晴らしい信仰者です。神の栄光を表した人物です。こんなふうに生きるかどうか、それはあなた自身が決めなきゃいけない。願わくば今日、新たな決心を持って、残された人生をしっかりと神の栄光のために生きる、そんな歩みを始めていただきたいと願います。父なる神様、この時間をありがとうございます。あなたの御言葉を通して、あなたが大切なことを我々に教えてくださった。神様、どうかこの愛する皆さんを祝してくださって、救いに預かっているならば、どうかあなたが喜ばれることを願いながら、ステパノが生きたように歩み、あなたの栄光を表すことができますように。まだ救いに預かっていなければ、主よ、どうかその心に働いてくださって、あなたに逆らう生き方をやめて、心からなる悔い改めを持ってあなたを信じ、この救いに預かりますように、その心にあなたの御業を成してください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。